教会の暦では1月6日をエピファニーと申します。日本語では光源日、このように訳しています。公に現れる日と書きます。でキリストが世に来たと、初めて人々から礼拝を受けた、この日を記念する日です。東の国でメシアの誕生を告げる星を見た。学者たちはラクダにまたがって長い旅をします。そしてついに幼子キリストのもとにたどり着いた。黄金、乳香、持つ薬、持参した三つの宝を備えて礼拝を捧げます。これがこの世で最初にキリストを礼拝した日、エピファニー。今日読んだ聖書のところ、この出来事を記念するのが光源日、エピファニーということになります。で、申しましたように、聖書は東の国の学者たちがはるばるエルサレムを訪ねて、そこからベツレヘムに行って御子を拝んだのだと、このことを伝えているわけですね。これだけ読むと私たちは大きな感動っていうのは覚えないと思います。なるほど、そうですかと。こういうことになると思うんですね。ところが、当たり前のように読んでしまうんですけれども、この出来事が書かれた背景、時代背景っていうことを考えていくと、実はこれはとても大変なことを伝えているんです。東の国から学者がやってきて、幼子キリストを拝みました。そこに喜びがあった。この小さな出来事、実はとっても大変なことを書いています。で、少しご説明します。で、マタイの福音書が書かれたのは、紀元80年代。こんなふうに考えられています。で、ペトロやヨハネ、初代の弟子たちです。イエス様の直弟子たち。で、彼らが生きてきた頃は、実はこう、キリスト教っていう意識はまだないんです。で、ユダヤ教の中に、母体であるユダヤ教の中に、ナザレのイエス、イエス様を信じる人々が現れた。で、あのイエスを救い主だと信じている。こういう人たちが起こったんだと。言ってみると、ユダヤ教の中に、ナザレのイエスを信じる一派が起こった。新しいグループが誕生した。日本的に言うと、一宗派が誕生した。こういった感覚でした。で、ユダヤ教も同じです。教会でイエス様を信じている人たちも、新しい信仰、新しい宗教が始まったとは思っていないし、ユダヤ教もなしです。ユダヤ教の中に、ナザレのイエスを信じる新しいグループができたんだ。こんなふうに考えていました。これが初代の弟子たちの頃です。やがて時代が進みます。で、そうすると時代が変わっていくんですね。伝道はどんどん進んでいきます。パレスチナ全土はもとより、地中海世界の至るところに教会が誕生していった。で、これに伴って、教会はだんだんと形を整えていきます。で、中身がはっきりしてくるわけです。で、ユダヤ教の救いは、モーセの律法を守り行うことによって得られるものです。神は言葉によってご自身を表した。律法は神の心だ。で、これを受け止めて実行していく。で、そこで救われていく。で、こういう考え方です。で、これに対して、キリスト信仰はどうであるかっていうと、イエスを信じて救われるんだ。このようになります。もうここで相入れなくなります。さらには、じゃあそのイエスって誰ですか？どんなことをしたんですか？っていうと、ユダヤの当局に逮捕されて、裁判にかけられて、神冒涜の罪で処刑された男です。なんであのイエスを信じて、十字架についた男を信じて救われるのか？ユダヤ教にしてみると、およそデタラメなことを信じている。こうなります。時間の経過とともに、互いに相入れないものを持っている。このことがはっきりしてきたんです。で、そうすると、ユダヤ教の側から、教会を見ると、異端に見えるわけです。そもそも別の宗教だったら異端ということは起こりません。初めは一緒だった。同じ神様を信じていたんだ。同根であった。ところが、ナザレのイエスを信じる連中が起こってきた。彼らは道を間違えている。とんでもないことを信じている。こういうふうになります。で、正統派の立場からすると、異なる教え、誤った教えを報じている連中、 異端は取り締まらなければならない、こういうふうになります。正統派、正しい信仰を報じている、間違った信仰が起こった、これは是正していかなければいけない、取り締まらなきゃいけない、こうなります。イエスを信じている人々は神の律法をないがしろにしている、十字架で処刑された男を神の子だ、救い主だと信じている、とんでもない神冒涜だ。で、ここから迫害が始まっていきます。キリスト教の教会からするから迫害なんです。ユダヤ教からすると異端に対する取り締まりです。神に仕える行為になります。80年代、ユダヤ教とキリスト教の違いがはっきりしてきた。で、これに伴ってユダヤ教からの迫害が始まっていった、こういう時代でした。福音書を書いているマタイっていうのは教会の指導者です。彼もユダヤ教から迫害されているんです。で、迫害っていうのも段階があります。で、処刑したりするようなことが起こってきます。これはローマの迫害です。で、ユダヤ教の迫害だと最終的に行き着く先は追放なんです。ユダヤ人の立場を奪うと、まあ、これが最終的な段階です。で、具体的に何が起こるのかっていうと、コミュニティから追放されるんです。まず一族から絶縁されます。もうお前身内じゃないと。それから職が奪われます。で、財産没収です。それから住んでるところは所払い。要はユダヤ人コミュニティ、ユダヤ人の立場を全部奪われて外に追い出されるんです。裸で。で、極めつけは神から呪われたものになります。呪われよ、呪われよ、呪われよ。こういう仕方でコミュニティを追い出されるんです。で、現代に置き換えると、私たちの側に置き換えると、神様からお前は悪人だと呪われると。で、家族から縁を切られる。財産は奪われる。そして、国籍を抹消される。ほぼ生きていけない。社会生活ができなくなります。で、迫害っていうのは、そういう目に遭わされるっていうことでした。で、マタイの福音書は、そういう現実の中で、そういう危機がどんどん迫ってくる。そういう中で書かれた福音書なんです。で、この中でマタイは福音書の2章ですから冒頭です。福音書の始まりの部分でイエスを拝むってことを書くんです。で、私たちが読めば何の抵抗感もないわけですけれども、当時のユダヤ人、ユダヤ教の人々が聞けば耳を痛くなります。拝むのは神様しか拝んじゃいけないんです。あなたには私を置いて他に神があってはならない。これは実会の第一の戒めです。神は一人だと。私以外に神としてはならない。で、ユダヤ教の中に神の子なんていうのはないんです。で、メシアっていうのは人ですから、尊敬する対象ではあっても、あるいはその指導に従う対象ではあっても、拝む対象では絶対ないです。拝むのは神様だけ。イエスは神の子だ。この方こそ拝むべきお方だ。ユダヤ教的にはあり得ない。あっちゃいけないことです。で、迫害が始まってるんです。そういう中でまるで火に油を注ぐようにして、イエスが神である、この方にこそ礼拝を捧げるべき方だ、マタイはこのことを福音書の初めでドーンと書くわけです。で、80年代、マタイの福音書が書かれた当時、マジョリティはユダヤ教です。マイノリティがキリスト教です。ですから章が大に向かってまるでこう喧嘩を吹っかけるようにして、キリストこそ神の現れ、生ける神だ、地上に立った神なんだ。で、このことを真っ向から語ってるんです。つまりここは、この一言、この小さな段落はマタイが命がけで書いてるんです。文字通りの体を張ってキリストを明かししている言葉です。で、なんでマタイはここまで書くのかって話になります。で、こんなこと書けばいよいよ迫害は厳しくなるし大変なことになるんです。なぜここまでするのか。譲れなかったんです。マタイはおそらく非常に神秘的な仕方で、そして決定的な仕方でキリストと出会っています。で、マタイはどんな仕方か聖書に書いてないから分かんないんですが、 決定的な深い仕方で復活のキリストと出会っています。そしてキリストに神の現れ、神ご自身をマタイは見たんです。で、彼にとってそれは本当のことであった。だから書かざるを得ない。これを書かなかったら自分は神の前に偽り者となってしまう。嘘をついてこの人生を生きることになる。だから命がけで書くんです。イエスこそ地上に現れた神。神ご自身の生きた現れだ。だからこの方を私たちは拝む。このことを書くし、書かなければならなかった。命がけで彼は書いているんです。で、マタイの福音書全体を見ると非常に興味深いことがあります。で、冒頭の2章でイエスに対する礼拝を語っている。この方が神だってことを言ってるわけです。で、これはもうユダヤ教の信仰にはないです。で、そしてマタイは2章でこのことを語って、実は福音書が終わる最後28章でも同じことを書くんです。参照してみたいと思います。お開きになれる方、新約聖書60ページ開いてみましょう。マタイの最後です。マタイの福音書28章の16節以下です。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。で、これは復活したイエス様が山の上で11人の弟子たちと再会する、こういうところですね。ユダがおりませんので11人の弟子たちと山の上で再会する。復活のイエス様が弟子たちに姿を現したわけです。で、この時ひれ伏したと書いてあります。このひれ伏したっていうのが礼拝を意味します。復活のイエス様と出会った時、弟子たちはひれ伏した、すなわち礼拝を捧げたわけです。そして大宣教命令、全世界に出て行って福音を述べ伝えよと、このことが命じられます。で、最後の言葉が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。で、福音書の一章の一番終わりでインマヌエルってことを語りますね。その名はインマヌエル。これは神は我々と共におられるという意味である。神なるキリストはいつも私たちと共にいる。これが福音書の冒頭で書かれたことです。そしてこの方こそ私たちが礼拝する方なんだ。マタイはこれ言った。同じなんです。28章でも弟子たちはイエス様に礼拝を捧げる。そして主は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この言葉を述べてくれた。もう一度今日のところに帰りましょう。で、こういうことで、マタイの福音書の構造、どんなふうに書かれているのかっていうことを考えると、初めと終わりを一番大事なメッセージ。イエスこそ神の現れ、神ご自身なんだ。あがうべきお方だ。礼拝を捧げるべきお方だ。そしてこの方はいつも私たちと一緒にいてくださいます。これまた一番言いたいことなんです。で、この一番の大事なことを最初と最後に書くんです。ちょうどこうブックエンドみたいに、両脇をこう固めるんですね。始めと終わりを一番大事なメッセージで固めるんです。じゃあその間にあるもの、中身は何ですかってことが問われます。で、この中身が教えなんです。教え。で、マタイの福音書の大きな特徴の一つは、教えが多いんです。四つある福音書の中で、一番教えを語っているのがマタイです。礼拝を捧げる。文字通りイエス様に近づいて手を合わせるわけです。で、そしてマタイは、それだけで終わっちゃダメだって言うんです。イエス様を拝む。礼拝を捧げる。そして、そこにこう言ってみると中身を入れていくんです。それが教えなんです。私たちマタイの福音書っていうと三条の説教を思い出します。で、三条の説教っていうのは長くて、五章、六章、七章。この三つの章が三条の説教です。これだけではないんですけれども、このようにして教えを語っていく。 イエス様のところに行きましょう。手を合わせましょう。キリストに触れ合うんだ。そしてそこに中身が入ります。キリストを拝んで、そしてキリストのメッセージを聞く。で、礼拝と拝むっていうことと教えを聞くっていうこと。で、これが一つのことなんです。ここで少し私たちの方に目を移して考えたいと思います。今日私たちこのようにして礼拝を捧げているんです。で、私たちはなんで礼拝するんだろうか。まあ、改めてこんなことをちょっと振り返ってみたいと思うんです。で、ここにいらっしゃってる方々、あるいはズームで礼拝を捧げている方もいます。直接、ズームを見ることもできない、教会に行くこともできないんだと。お家で手を合わせていらっしゃる方もいます。で、それぞれの現実、願い、これは違っています。で、けれども、礼拝を捧げる私たちには、共通した思いがあるはずです。共通した思い。一言で言うと、キリストに会いたい。出会いたい。触れ合いたい。心の手というのか、魂の手を伸ばす。この思いが、私たちにはあると思います。だからこのようにして、礼拝の席に集まっている。礼拝を捧げるっていうことをするんです。物の例えです。お魚食べたい。だから魚屋に行きます。八百屋さんに行って、お魚ありますかって聞く人はいないわけです。魚に用があるから魚屋に行きます。キリストに用があるから教会に来るんです。キリストに出会いたい。明確に思っていらっしゃる方もいる。あるいは何かこの世を超えたもの、大きな愛かもしれない。世の中のものだけでは満たされなくて、神と言われるお方、救い主と言われるお方、キリストと言われるお方に手を伸ばしたい。そういう思いがあって私たちは教会に来るし、礼拝を捧げるんだと思います。そしてマタイの福音書は、それでいいって言うんです。それで OK だって言うんです。東の博士たちが、学者たちが、ベツレヘムにやってきて、キリストを礼拝しました。そこに喜びがあったんです。彼らは喜びで満たされたんです。山の上で、弟子たちが復活のキリストと出会った。イエス様と出会った。で、そして、伝道命令を受け止めて、彼らは全世界に出ていった。東の国の学者たち、特別な信仰があったわけではない。星を見て、道を求める思いで、文字通り旅をして、道を歩んでイエス様にたどり着いた。そこに喜びがあった。イエスと出会った弟子たちは、疑う者たちがいたっていうんです。素晴らしい信仰があった人たちじゃないんです。むしろ逆です。目の前に復活のイエス様がいて疑うんですから、言ってみりゃちょっとどうしようもないですねって話です。そういう人たちに主イエスは近づいて、そして彼らは伝道を始めた。マタイの福音書で復活のイエスが弟子たちに近づいて、伝道命令を与えて、そして弟子たちは全世界に出ていった。遠い話のようです。確かに遠い。けれども、この日の出来事があるから私たちも福音を信じることができるようになったんです。2000年、リレーのバトンのようにして福音は伝わっている。そして日本の国にも伝えられ、私のもとにもあなたのもとにも福音は届けられたんです。心の思いがあってキリストに近づいていく。マタイはそれでいい。そこで出来事が起こる。喜びが起こる。あるいは、キリストに仕えていこう。そういう思いが起こってくる。っていうんです。そして重要なのは、ここに、神の言葉、教えがあるっていうことです。ただ、イエス様のところに来て手を合わせたら、嬉しくなっちゃった。あるいは、何かしようと思った。そういうことじゃないです。キリストのもとに行くんです。そして、そこでメッセージを聞くんです。今日で言えば聖書の言葉です。礼拝に来てキリストに向かって手を合わせる、拝むんです。そして聖書のメッセージを聞く。神の言葉、キリストの言葉を聞く。 マタイの福音書は告げています。誰でも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。キリストを拝む、御言葉を聞く、ここで言ってみると、筋道が与えられるんです。キリストを信じるってどういうことなのか。イエス様の私たちに対する心ってどういうものなのか。それが教えられる。ただお救いください。その思いに言葉が与えられて、整えられるんです。救いを求める私の思い、言葉が与えられて、キリストと私の間が、道が通っていくんです。これが教えの中身です。なんで教えが必要なんですかっていうと、私とキリストとの間がきちんと通っていくためです。言葉がないと通らないんです。思いはあっても、ちゃんと言葉が通っていないと、キリストと私との間がつながっていかないんです。神と富とに金使えることはできない。ある意味で厳しい言葉です。けれども本当のことです。あなたの主人、主、これ誰かと。キリストを主とするのか、富を主とするのか。どっちだと。キリストも大事、富も大事、あれも大事、これも大事。それだと、救いにならない。少なくともキリストにはつながらないです。神と富ということを言えば、自分が自分の主人であっちゃ救われないんです。私の主はキリストである。これがキリストを神とするってことです。私の人生、他の人が主になっていいわけがない。じゃあ自分が主で OK なのか。自分が人生の主であって私たちは混乱するんです。その時、私の主はキリスト。私をこの世に誕生させ、そしてこの世の人生が終わるまで、私を生かしてくださる方がキリスト。これが私の人生の主はキリストってことです。あなた任せで、どうぞイエス様ご自由に私を何とかしてくださいみたいな、そういったことじゃないんです。自分で考えて、いろんな人の話を聞いて、苦労して勉強して、チャレンジして、ごく普通に生きていくんです。けれども、私を私として、この世に送ってくれた、生かしてくれた、そして最後の最後、帰っていくところがある。これが、キリストを人生の主とするっていうことです。そんな主がいくつもいたら、わけわかんなくなります。だから、キリストを主とする、人生の主とするってことが必要になります。で、教えを聞くっていうのは、こういうことなんです。こういう仕方で、キリストと私の関係が整っていく、道ができてくるってことです。で、その中で私たちは成長するんです。ただイエス様に出会ったんだ。手合わせてありがたい。これだけだとそれで終わっちゃいます。キリストに手を合わせて、そこに喜びがあって、そしてメッセージを聞くんです。キリストと私の中が整っていく、道が通っていく、結ばれていくってことです。その中で力をいただくんです。それが弟子たちの姿です。聖書は簡略に書いているんですけれども、イエス様と出会って宣教命令があって、弟子たちは全世界に出ていったっていうんですが、その中身は、弟子たちは学んだんです。学んで、キリストを繰り返して繰り返して知って、それが力になって、伝道に出ていったんです。今日私たちが聖書から聞きたいことは2つです。私たちもキリストのもとに近づいていくんです。生身の私たちです。生身の体で生けるキリストに近づくんです。東の博士たちのように体を運ぶんです。頭の中で聖書を理解してるんです。私心で信じてます。お祈りしてるんです。大事なことです。だけど、それじゃ足りないんです。体を運ぶんです。私たち、みんな携帯持ってます。携帯一つあると、全世界のどこに行っても通じることが、つながることができます。大げさではなくて、あなたのお父さん今どこにいるの？イギリスです。ちょっと話してきますみたいな。そんなことがあります。なんでもないことです。現代では当たり前のこと。PC の画面見て、携帯見て、画像で、 リアルタイムで話すことできます。コミュニケーション取ることできます。たくさんの用事を済ますことができます。けれども、会いたいんです。家族であれば、愛する人であれば。携帯の画面で、PC の画面で、イギリスにいるお父さんと話はできる。だけど、会いたいんです。自分の子供であれば、自分の手で抱き上げて、抱きしめてやりたいんです。同じです。頭の中で、心の中で、それだけじゃ人は済みません。体を運んで、生身の私が、キリストの前に礼拝を捧げたいんです。これを大事にすればいいんです。これが一つ。そして、キリストを拝む礼拝を捧げる。それは同時に、キリストのメッセージを聞くことです。この方と私との関係が作られていかないと中身が入りません。ただ手を合わせて終わりじゃないんです。手を合わせて始まるんです。そこで、キリストというお方はどんな方なのか、神の愛ってのはどんなものなのか、これを学んでいく。これが二番目に大事なこと。私たちこれを繰り返していくんです。礼拝っていうのは地味です。で、一回礼拝来てなんかいきなり変わっちゃったみたいなことはないです。そうじゃなくて、一年を通して礼拝を繰り返していくんです。キリストとの出会い、私がキリストに近づいて、キリストに触れて言葉をもらって、それは小さな出来事なんです。だけど一年を通してそれを繰り返していくんです。そうすると変わっていくんです。申しましたように、シエスの弟子たちっていうのは特別立派な人たちじゃなかったんです。復活のキリストに出会ってなお疑いを抱くような人であった。そういう人たちが礼拝を繰り返す中で、キリストと関わり続ける中で、交わり続ける中で成長が与えられてきます。そしてとうとう、殉教の死に至るまでの伝道者になっていった。キリストと関わって、礼拝を捧げて何が変わるんだろうか。キリストと関わる、交わるってことは、神の愛に触れていくってことです。温かくなるんです。冷たい心、どっか投げやり、一生懸命生きてるけどめんどくさい、どっかのタイミングでプツンと終わってくれたらありがたい、変なこと考えてるのは私たちです。だけど、もう一回頑張ってみよう。神様の愛があるんなら、もう一回頑張ってみよう。人のことをどうでもよかった。自分のことばっかし心配していた。だけどそんな私が、どっかで真剣に人の救いのことを心配している。そんなことが起こります。これが変わるってこと、成長するってこと、キリストが共にいてくださるってことです。私たちみんなここに招かれてるんです。神様の招きは細いんです。見えにくい。そして断ることができます。断りたくないです。神様の細い招き、目に見えない招き、だけど私たちに伸ばされている救いの手、招きの手はあります。礼拝に来いよって言うんです。イエス様が招いている。私はあなたに出会いたい。私の愛の中で生きてほしい。これがキリストの願い、神の願いです。これに応えていきましょう。礼拝の席に体を運んで、そして御言葉を聞き、それぞれの現実にもう一回チャレンジしていく。この中で私たちの現実に感謝が起こります。神様、主キリストがありがたい。今日から明日へもう一回頑張っていこう。この心が与えられていきます。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、神を知らず、救いも知らなかった私たちです。しかしあなたに愛され招かれて、礼拝を喜びとするものに変えていただきました。この席でキリストと出会うことができます。これからもそうです。どうかしよう。繰り返す礼拝の中で、生けるキリストと出会い続けることができますように。そしてどうか、キリストと共に、この世の長谷場を、なお希望を持って、歩んでいくことができるよう、 私たちを導いてください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。